暮らしのラジオ二戸市職員出前講座。福岡川俣にある二戸市役所をはじめとする支所や出張所など二戸市の各施設、普段は何かの手続きなどの時にしか行くことはありませんが、あの窓口の奥、建物の中では二戸市の職員の皆さんが私たちの暮らしに直接関わるさまざまなお仕事をしているんだそうです。ということで、この時間はそんな二戸市の職員の皆さんにさまざまな市の取り組みについてお話をしていただく暮らしのラジオをお送りいたします。さて、今日はどんな方からどんなお話が聞けるのでしょうか。この番組は二戸市の制作協力でお送りいたします。暮らしのラジオ、今回は都市計画課から和山さんにおいでいただいています。和山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということで、和山さん、今回はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
はい、空き家等の適正管理について話したいと思います。
空き家はなんとなくわかるんですが、はい、適正管理、ちょっとね、難しそうな言葉ですが、まずはそのどういうことなのかざっくりと教えていただけますか。
はい、近年、空き家の増加が、ニュースでよく取り上げられると思うんですけれども、
はい、
一番の問題点とされているのは周囲への影響です。例えばその空き家になって雑草がボーボーになって、その衛生面だったり環境面、治安などの問題もあります。
はい、
でそのさまざまな問題がある空き家ですが、国の方で空き家対策特別措置法というものを平成26年に施行しました。
はい、
でそれに合わせて市では二戸市空き家等の適正管理及び活用促進に関する条例を制定しました。
国が決めた法律に沿って二戸で条例を作ったということですね。
はい、
それこそ二戸独自の何かみたいなものがあったりするんですかね。
そうですね、はい、その中でその二戸市では空き家対策の目指す目標を3つ掲げております。
はい、3つの目標。
1つ目は適正な管理を行うこと、
うん、
2つ目は空き家を利活用していくこと、3つ目は利活用が見込めない空き家は除却を進めることですね。
除却というのは取り壊したりということですか。
そうですね、はい、うん、危険がないように、解体するというのがイメージとしては、はいですね。さらにその条例の中では所有者、市、事業者、市民、それぞれの立場においてそれぞれの責務を定め、オール二戸で空き家対策を行っていくこととしています。
なるほど、3つの目標と言いましたけれども、なんとなく3段階という感じしますよね。
はい、
ちゃんと管理をすること、その上で使えるものは使っていく、でもそれがもしどうしてもダメだったらきれいにしようということですね。
はい、
わかりました。そんな空き家等の適正管理ですが、そもそもが空き家ってどうなったら空き家になるんですか。
はい、空き家は4種類に分けられます。
はい、
まず1つ目なんですけれども、物置とか人が住んでないんですけれども使われているような住宅。
はい、
2つ目はアパートとかのうちに現状空いてる家の住宅。あと3つ目は家を売ろうとしてるんですけれども、
はい、
売れてなくてただ人が入ってない住宅。で最後4つ目なんですけれども、ほとんど使われていない、用途が不明、売ろうとしても売ろうとしてるのかも分かんない、
はい、
用途不明な住宅。
ぶっちゃけありますね。
はい、そのよくニュースとかで取り上げられるその空き家問題としては、その4つ目のその用途不明の住宅が、そのよく問題となる空き家になります。
はい、そうか。相手はいるけど使われていたり、本当は人に早く入ってほしいところは問題にならないけどっていうことですね。
はい、
そんな空き家なんですけど、二戸市内なんとなく、イメージするだけでも結構ある気がしますけれども、現在空き家ってどれぐらいあるんですか。
はい、 と総務省の調査では、まあ、平成30年度の調査なんですけれども、岩手県では 16.1%、
はい、
でその中で二戸市は 19.5% 空き家があります。
うん、
まあ、その先ほど言った空き家4種類ありますので、はい、まあ、その賃貸住宅とかも含まれるんですけれども、まあ6戸に1戸空き家があることを示しておりまして、
はい、
この割合なんですけれども、うん、一応県内で3番目に高い割合になってまして、
おっと、
まあ、二戸市はその空き家が多いということを、はい、
はい、
ですね、まあ個数でいうと、まあ、盛岡とかの方が多いんですけれども、
うん、
割合でいうと二戸市はその空き家の割合率が高いことになります。
そっか、空き家は、まあ、なんとなくは想像つくんですけれども、その増える理由っていうのはどういうふうに捉えてるんですか。
はい、まあ、二戸からその盛岡とか八戸とか東京とか都会の方に移り住む人が増加していることや、
うん、
あと不動産相続したんですけれども、相続したままでそのまま放置している人が増えてきたこと、あといろいろさまざまな原因があるとされています。
まあそうですよね、うん、
核家族化や、まあ、単身世帯の増加から、まあ、二戸市の方でも世帯数は増えているんですけれども、まあ、それ以上に住宅が増えていまして。あ、
そうなんですか。
はい、その結果、まあ、使われてない家が増える、空き家が増加しております。
はあ、なるほど、そうか、人がただただ出ていくだけではなくて、二戸市内でも世帯数は増えてるんだけど、皆さん古い家に住みたくないっていうことなんですかね。
もあると思います。まあ、二戸市でもその平成21年の時にと令和2年度の比較では、まあ世帯数自体が240世帯増えてるんですけれども、まあ人口は約4700人ぐらい減少しております。
あ、そうなんだ、
はい、
人口が減ってるのは知ってましたけど、
はい、
世帯数は逆に増えてるんですね。
はい、
そっか、こういうことも空き家の増加に拍車をかけてるということですか。
はい、
なるほど。で、まあ、先ほどね、その冒頭で空き家の、問題点みたいなことをお話しいただけましたけれども、改めてもう少しその空き家がなぜ悪いかを掘り下げていただければと思うんですが。
はい、やはりその空き家問題として一番その問題視されているのが、まあ、周囲への影響ですね。
うん、
あの長年放置されたことで、まあ、建物が倒れそうになっていたり、
はい、
屋根とか外壁が剥がれて他の隣の近所の家に、まあ、飛散する、まあ、人や車に当たる危険性もありえます。
はい、
あとその放置されていることで雑草や枝草木が伸びて、まあ、隣の家に侵入したり、
はい、
あとよくあるのが蜂とかの害虫の発生。
うん、そうですよね。
はい、うんうん、蜂とかあとハクビシンとか、
あ、なるほど、
そうですね、動物とかが
住みかになっちゃうんだ、
なってしまいますね。
うん、シロアリとかも怖いですもんね、あとね、はい、
あと、まあ、その住んでいないということで不法投棄、ゴミとかの不法投棄される可能性、
はい、
もありますので、うん、そういった周囲への悪影響があります。で、3つ目はその先ほども言ったんですけども、その不法投棄とか、あと勝手に不法侵入するなど犯罪に使用される可能性があることですね。
はい、
まあ、大体3点その空き家ができることでそういった問題が増える可能性があります。
うん、まあ、そうですよね。逆にいいところを今僕考えて探してたんですけど、空き家があることでいいことってあんま見つからないですもんね。
そうですね、はい、
うん、やっぱり空き家は なくしていくというか、空き家に対してやっぱこう取り組んでいかなきゃダメですね。
はい、
まあ、そんなでも空き家どんどん増えていくわけですけれども、ただでもそれがしっかり管理できていれば問題はないわけでですよね。
はい、
じゃあなんで管理ってできてないんですか。
はい、大きく2つの理由がありまして、
はい、
まあ、純粋に管理することについての認識不足と、
うん、
あと純粋に管理が困難であることが考えられます。
はい、
例えば自分がその空き家を持っているというのを知らない状態で、まあ、その例えば他の都市部とかに行って、
うん、
で近隣住民に迷惑をかけていることを認識がない場合、
は
い、ですね、もしくはそのそもそも自分がその家を持っているという認識がない場合ですね。
っていうことがあるんですか。
実際ありますね。
相続はしたんだけれども、はい、でも自分がそれを責任があるっていうのを理解してない、
はい、
はあ、なるほどね。
やはりその場にいないと実際雑草が生えてるとか蜂の巣ができたっていうのがわからない方結構いらっしゃいまして、
はい、
あともう一つその管理が困難っていうのは、
はい、
まあ、純粋に金銭的理由、
はい、
うん、や、まあ、その遠くに住んでいてなかなかその戻れないですね。あと体調面等で、まあ、部屋の掃除だったりっていうのが体力的に厳しいといったことが考えられます。
なるほどね。まあでもだって固定資産税とか毎年行くわけですよね、
はい、
持ってればね。それは払ってるけど自分が管理する必要がないって思ってたりとかっていうことも言うってことなんですね。
はい、そこがちょっと難しいところで、
うん、
例えば、まあ、空き家管理納税はしなきゃいけないのはもちろんなんですけれども、うん、またその管理するかどうかっていうのはまた、はい、
まあ、まあまあそうですよね、
はい、
うん、そっか。まあでもそうだよな、単純に、うん、壊すお金考えたら毎年ビビたる固定資産税払ってる方がいいやって思う人も当然いますよね、
はい、
まあちょっといろいろとね問題、根が深そうですけど、そもそも空き家っていうのは誰が管理するべきものなんですか。
はい、まあ、その空き家なんですけれども、まあ、個人の財産なので、まあ、所有者等が適正に管理する務める義務があります。
はい、所有者等というのは、いわゆるその不動産の持ち主、土地の持ち主っていうことですか。
はい、ここの場合の所有者等というのはですね、うん、所有者が健在生きているのであれば本人なんですけれども、
はい、
例えばその所有者さんが亡くなって相続手続きがされない場合の場合は、まあ、その相続人だなどがあります。
はい、あ、そっか。まあそれぞれご家族の事情があるから何ともですけど、相続されてないそのままになってるところが結構あるってことですか。
あります。はい、
なるほど。じゃあ自覚がなくて空き家のその所有者等という立場になってる人というのがいる可能性、ちょっとなんかその辺をこう確認できるような何かポイントというかってあったら教えていただけますか。
はい、まず最初1点目は、まあ、実家が持ち家である方、次はその親族以外がその家に住んでいない場合、次のポイントが、まあ、将来その実家に誰も住む予定がない方ですね。
そして、
まあ、その兄弟姉妹がいるんですけれども、まあ、なかなか会えない、まあ、会う時は法事くらいだ、
はい、
はい、
そうか。まあ、いずれにしても手間もお金も時間もかかる話だから、やっぱり誰もがなりうる可能性はありますね。
はい、
わかりました。ということで前半駆け足にはなりましたが、いろいろ空き家とはということを伺ってきましたが、一旦ここで番組をブレイクさせていただきます。この番組ではご出演いただいている二戸市の職員の皆さんに二戸市内の好きな場所とか景色、季節なんかを伺って、そこで聴きたい曲を一緒に皆さんと聞いてるんですが、和山さん、二戸市内の好きな場所とか景色どこですか。
はい、嵐が好きな場所はシビックセンターの裏側の芝生ですね。
あそこいいですよね。
はい、
はい、なんかその思い出とかってあるんですか。
小さい時によくそこで野球道具とサッカーボールを持って遊んでましたね。野球ボールで野球すると危ないので、
はい、
サッカーボールをボール代わりに
キックベースみたいなことですか。
キックベースだけれどもバットで打つみたいな
かえって危ないと思いますけどねそっか、そんなやんちゃな思い出があるんですね。
はい、
本当にね芝生は綺麗だし、マベッチ川も綺麗に流れてるし素敵な景色ですけれども、そこで和山さんが聞きたい曲って何ですか。
はい、バックナンバーの大不正解でお願いします。
大不正解。何か曲の思い出とかってあるんですか。
バックナンバーが好きなんですけれども、うん、まあ最近好きなのがその曲ですね。
あ、わかりました。じゃあそんな思い出を思い浮かべながら和山さんの方から改めて曲紹介をしてください。
バックナンバーの大不正解です。よろしくお願いします。
僕らは完全無欠じゃない、原型を愛せるわけだ。 過ごしたのが運の月。縁が目に見えりゃもうきっと腐ってる。言葉にそう面もそう、仏の顔だって三度までを天文学的に超えてくる華麗なステップで、僕らは完全無欠じゃない。原型を愛するわけでもない。この無様に移ろう形を、安い化けの顔噛みつき合い剥ぎ取り合って、
今回は都市計画課から和山さんにおいでいただいて、空き家の適正管理についてお話をいただいています。前半では空き家とはというさまざまなことを教えていただいてきましたが、後半はどんなお話になりますか？
はい、まあ、その先ほど前半空き家について説明したんですけれども、
はい、
その空き家を放置しているとどうなるのか説明したいと思います。
どうなるのか、
はい、
お願いします。
まあ、その空き家と、まあ、適正管理しないまま放置していますと、その先ほど言った周辺住民への迷惑だったり第三者に被害が及ぶ場合があります、
うん、
そういった場合その所有者等の責任となります。
まあ、そうですよね、はいはい、
例えばあの雑草、空き家で雑草が生えて隣の家に侵入したり、例えばその空き家にスズメバチが発生してそこでスズメバチに刺された場合、そういった場合その所有者等の責任になります。
はい、
まあ、結局その知らないまま放置してそのスズメバチなど大きな巣ができた場合、
うん、
まあ、駆除するにもその駆除するのは所有者本人が行うべきもので、連絡がつかない場合などちょっとこちらの方で対応に苦慮しております。
はい、あのぶっちゃけ僕の家の近くにもあの空き家があって、割とこう放置された状況になってるんですけど、これってどうしたらいいのかってわからないんですよね、うん、だからそのどうなるのかっていうのは本人というよりも周りの人の問題だったりもする気がするんですけど、
はい、その周りの人とかで誰がもうその家を持ってるかっていうのがわかればいいんですけれども、
うん、そうなんですよ。
最近はその誰が持ってるのかわからないということで、
はい、
まあ、結局その空き家でも個人の財産ですから、
うん、
まあ、スズメバチの巣が発生していても手を出したりすることはできませんし、
はい、
そういったことでその周辺の住民に影響する、迷惑をかける状況がよくあります、
うん、
で、まあ、そういった状況だったりするして、その特定空き家に認定された場合、
特定空き家ですか、
はいはい、その市からその適正管理してくださいなどの助言や勧告を行うほか、
うん、
あと固定資産税の特例措置受けられなくなる場合があります。
あー、なるほど、固定資産税の特例措置というのがあるんですね、
はい、
そもそも、
はい、
それがなくなる場合があるということですね、
はい、
そうか、その特定空き家というのはその特定空き家になるためのなんか条件というのはあるんですか？
はい、その一番最初にちょっと申し上げた空き家対策特別措置法の中の第2条、
はい、
第2項に規定されていまして、
うん、
まあ、その特定空き家とは倒壊と著しく保安上危険、著しく衛生上有害、まあ、著しく景観を損なっている、放置していることが不適切な状態である空き家を特定空き家と言います。
はい、なるほどね、まあ、そういった条件があると特定空き家
に認定される、
はい、
誰が認定するんですか。
はい、その法に基づいて、まあ、専門家さんと調査を行って、
はい、
その意見を聞いて市長が認定します。
あ、二戸市長が最終的に認定するんですか。
はい。
あ、なるほど。その認定された特定空き家になった場合は、市としては何かをするんですか。
はい、とその法令に基づいて空き家等対策計画を作成しまして、
はい、
その空き家を増やさない、利活用、支援、その3つを行います。
はい。
で、まあ、その発生抑制として、うん、まあ、管理不全な空き家を発生させないことが重要ですね。
はい。
で、まあ、その先ほど言ったその雑草が生えているだったり、そのスズメバチがあるだったり、うん、その管理不全な空き家等に対する助言を行います。で、その空き家等を地域資源として、まあ、捉えて有効活用することで、まあ、空き家化を予防しつつ住みやすい活気ある地域づくりを推進します。
はい。
まあ、その空き家等はまあ個人財産であるので、
うん、
まあ、その所有者さんが責任を負うことを前提に、まあ、その中でも市、所有者等、まあ、その地域、民間団体等が連携することが求められています。で、その空き家の利活用には二戸市空き家バンクを活用した不動産取引の活性化と、まあ、その空き家の発生抑制には出前講座等で皆様の疑問に対する説明やアドバイスを行っております。
なるほど。まあ、市としてはその空き家を防ぐためにこういったことをやっているということなんですね。
はい。
で、我々側としてはどういうことを何かしたらいいんでしょうか。
はい。その空き家の発生する原因としては、まあ、純粋に住む人がいなくなることで空き家発生します。
うん。
で、まあ、そのご家族は、まあ、お父さんお母さんおじいちゃんおばあちゃんが亡くなって、その亡くなったことによる空き家の発生が高い割合を占めています。
はい。
で、その発生を抑制することといたしましては、まあ、その相続のことを前もって話しておくことが大事です。
うん。
まあ、その所有者である本人がどのようにしたいか、まあ、あと相続人となるお子さんに前もってこうしたいというのを説明していく、話して方針を決めることをお勧めします。
はい。まあ、やっぱりそのね、そうですね、家族のコミュニケーションがね一番大事だなというのは改めて分かるんですが、
はい、
ただもう実際に二戸市内にもたくさんの空き家あるわけじゃないですか。
はい。
それはもう起きちゃったものに関してはどうしたらいいんですかね。
はい。その空き家ができた場合、その対する支援策といたしまして、その平成30年2月に、まあ、二戸市と二戸市シルバー人材センターさん、二戸市商工会さん、あと二戸市社会福祉協議会さんのところで空き家等の適正管理の推進に関する連携協定を締結しました。
はい。
まあ、それぞれが連携して、あの空き家の紹介、助言、業務の受託を行います。
うん。
まあ、それぞれの業務といたしまして、二戸市は、まあ、所有者等へ助言等を行うとともに広報活動を行います。
はい。
で、シルバー人材センターさんはあの有料で、まあ、その空き家の定期的な見回りや草刈り、清掃等を行います。
うん。
二戸市商工会さんはそのシルバー人材センターさんが受託できない業務について、まあ、その会員業者を紹介します。
はい。
まあ、あと最後に社会福祉協議会さんはその高齢者にとって、まあ、身近な生活課題に対して適切な助言や相談を行います。
なるほど。はい。二戸市以下、4つの団体が、それぞれ連携してその空き家の問題に対して取り組んでいくということですね。
はい。
はい。
あとですね、その先ほど言った特定空き家に関してなんですけれども、
はい、
その特定空き家に認定された空き家への解体費の補助金を創設しております。
なるほど。はい。
一応その解体料金の、うん、まあ、補助率2分の1で50万円が上限になっていますけれども、
はい。
まあ、その解体しようと特定空き家に認定された方の家を解体するための手助けになればと
まあ、解体もお金がかかりますからね、この辺の補助金があるということですね。
はい、
わかりました。今いろいろと伺ってきましたが、番組そろそろ時間いっぱいです。和山さんの方からラジオ機の皆さんに何かあればお願いします。
はい、まあ、空き家今後増加していくものなんですけれども、その空き家自体は資産として利用可能ですが、まあ、その管理しない放置されていることで地域の問題にもなり得ます。
うん、
まず、まあ、発生抑制として、まあ、その空き家の見回り、借り払い、まあ、空気の入れ替え等から始めてみるのが一番簡単なものなのかなと思います。
はい、
でその先ほど言ったその家を実家をどうしていくか、その負の遺産を残さないように前もってそのご家族でこの家をどうしていきたいかと話し合っておくのが大切なのかなと思います。
はい、
まあ、それとあとその先ほども説明したんですけれども、空き家等の有効活用としてその空き家バンクを運用しております。
はい、
例えばその空き家を売りたいと思った方、売買や賃貸することで、まあ、有効活用、管理の手間を削減可能です。
うん、
まあ、その自分の家が売れないと思っている方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、とりあえず相談するところから始めてみるのもいかがでしょうかと思います。
はい、わかりました。まあ、今ね、いろいろなお話、補助金の話があったり、あとは空き家バンクの話があったり、まあ、もしくはもう様々なご相談については、都市計画課の方にご相談させてもらって大丈夫ですか？
はい、空き家バンクは政策推進課の方で行っておりますので、
まあ、じゃあいずれにしましてもまずは二戸市市役所にですね。はい、わかりました。ということで今日は都市計画課和山さんに空き家の適正管理についてお話しいただきました。和山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、そろそろお別れの時間です。この番組ではラジオを聞きの二戸市民の皆さんからの声を募集しています。日々の暮らしの中で気になっていることやお困りのことなど、ぜひお聞かせください。メール1@779.jp、またはカシオペ FM のホームページにありますメッセージフォームからお送りください。いただいた皆さんの声は、私田中が二戸市の担当部署まで届けます。暮らしのラジオ二戸市職員出前講座、この番組は二戸市の政策協力でお送りいたしました。